とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコゾーンの太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう5月も終わりと、
そうですね、
いうことですけれども、はいはい、もうね、ムシムシして、梅雨になって、でこの後は夏になるという時にですね、昨年の今頃もこういう話していると思いますけど、コロナ禍でね、先が見えないという話でしたけれども、1年経ってもまだ見えないというような部分、でも、NPO、NGO 現場で活動さ、ね、活動されている皆さんはそれに対応しながらも、最初は、ね、困惑している部分もありながら、でもやれることやっていこうということで試行錯誤してね、この1年されてきている中で、夏とか秋に向けてね、多分いろんな、実は去年からもう催しをね、来年たらできるだろうということで準備された方たくさんいると思うんですよね。それがまだできないということ、でも一方で、この番組でもね、何度も紹介してますけれども、ウェブにね、切り替えて実施をされたりだとか、ずいぶんオンラインでの取り組みっていうのも増えてきましたよね。はい、そうですね。そういうのを柔軟に使いこなしながら、対応しながら進めてると。でも、ようやく慣れてきたのかなっていうところではあるんですけれども、この後夏オリンピックがあるのかどうかとかね、なんかいろいろ社会的にはみたいなことがね、あるんですけれども、それはそれでね、大切な議論だと思いますが、地域でね、ずいぶんこのコロナ禍で、この後ゲストの話たっぷり聞いていきたいと思いますけど、はい、子どもを取り巻く環境なんかもずいぶん変わって、
そうですね、
変わってというかね、課題がずいぶん出てきて、一方でね、子どもとのコミュニケーションが増えたとか、いいことも多分あるんでしょうけれども、一方でも課題も、
そうですね、
出てきている。
オンラインでね、つながって支援できる部分と、オンラインでは支援できない大事な取り組みも、止められない取り組みもあったりしますので、今日はそういったところのお話なんかが伺えたらなとは思うんですけども。
そうですね、はい、楽しみにしてください。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。じゃあこの後、さて、本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日のですね、京都ハッピーNPOのゲスト、NPO 法人山科第五子ども広場事務局長の品田正幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山科第五子どもの広場さんといえばですね、この番組、定期的にこうね、出ていただいておりますけれども、はい、品田さんはラジオカフェ、このハッピーNPO初めてですよね。
そうですね、初めて、話させていただきます。
事務局長を差し置いて何いろいろ出てるんだと。
そうですね。
台本のね、村井さん含め、はい、スタッフの皆さんもね、来られてるという流れありますけれども、品田さん初めてということで、ちょっといろいろお話をお伺いしていきたいなというふうに思うんですが、山下大子子ども広場さん、NPO 以上京都でやられ活動されてる方は随分知ってるかなと思うんですが、一般的にはまだね、もしくは利用者さんとか山下のね、皆さんはご存知の方も多いのかなと思いますけれども、どういう活動されているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、当法人はですね、京都市の山科区 と、伏見区第五地域を、主な拠点としまして、子どもたちの、健全育成であったり、子育て支援であったり、最近は、子どもの貧困対策事業などかにも力を入れながら活動させていただいております。
なるほど。もうね、活動自体、前身の法人というか活動団体からするともう長いんですよね。
そうですね、前身団体は山科第五親と子の劇場から数えても40年目になりまして、法人化して20年経ちます。
うん、 ね、法人化して、まあ、40年さらに法人化してから20年ということで長い歴史で、あの白浜さんの前代々の多分事務局長代表先輩方がいるんですよね。
そうですね、長くあのやってこられた方、まあ、大先輩がまだまだたくさん、はい、いらっしゃいますので。
なるほど。でもね、まあ、40年前の状況と20年前と今とではですね、多分ね、篠谷さん活動されて山下大吾では
トータルで13年目になりますかね、うんうんうんうん、
でもこの10年15年の中でもですね、ずいぶん地域取り巻く観光の取り巻く環境っていうのは変わってきてるんじゃないですか。
そうですね、あのどうしてもしんどいお子さんが増えてきたっていうのがあの、うん、個人的にも感じるところですかね、
うんうんうん、そっか、その辺のねしんどさ、いろいろこの後聞いていきたいと思いますけれども、ローキンさんとの関係でいくと、
はい、はい、そうですね、あの山下大吾さんとの関係は今現在の笑顔プラスという社会貢献預金の寄付先団体としての、 あのつながりというか連携があるんですけども、実はその前に NPO アワード、
はい、
まあ、この番組で何度かご案内ご紹介もさせていただきましたが、はい、2006年度にあの NPO アワードの奨励賞ということで受賞をいただきまして、うん、あのその時のテーマが子どもの貧困ということで、
はい、
その当時はあまり子どもの 貧困に関わったテーマというのはまだそんなに出てるわけじゃなかったんですけども、山下大吾さんは日常の活動の中で非常に気になる動きの中でその貧困問題に正面から取り組んでいこうということをテーマとして掲げられましてね、でそれであの受賞をいただいて、まあ、それをきっかけにあの今の現在の活動があるというふうにも伺ったりはしてるんですけども、うんうんうん、
はい、
まあ、その後あの2012年からですかね、
はい、
12年じゃないわ、笑顔プラスの、 あの活動といいますかこの、
はい、
寄付金の取り組みについてあの、うん、寄付先団体として加わっていただきまして、あの金庫のそういう寄付金を活用したあの日常の支援活動に活用いただいたりとか、はい、まあ、これまではセミナーの方にも、うん、あの連携してご協力いただいたりしてまして、まあ、今年も今年度もちょっと9月ぐらいに連携した取り組みをしましょうかという話題を今してるところで、またそのあたりも固まりましたらあのこの番組の中でもご案内させていただけたらなというふうに思ってます。
なるほど、
はい、
分かりました。まあね、もういろんな連携がこう共同があるというようなことですけれども、あの山下大吾さん、まあ、子どもの広場というくらいですから、まあ、事業の柱としてはそういう、まあ、場作り、うん、などもされていると思うんですが、もう少し活動の情報あの詳しく教えてもらっていいですか。
そうですね、子どもの健全育成に関しましてはあのキャンプであったり、町探検という、自分たちの町をもっと知ってもっと好きになろうっていう活動であったり、子育て支援に関しましてはあの日常から、子どもたちが集える場所、0から3歳の子どもたちが親子連れで、来れる場所を展開していたり、子どもの貧困対策に関しましては日常生活の延長線上として一緒にご飯を食べたり、お風呂に入ったりというような活動、一緒に勉強をして、宿題をやるという学習支援のような活動、それだけじゃなくてですね、あの日常生活にもうちょっと足りない余暇の支援というのも踏まえて、うんうんうん、活動しているところです。
なるほど、まあ、そう考えると、まあ、幅広い年齢の方が、ね、対象になっているのかななんていうふうにも思いますけれども、このコロナ禍でね、うん、活動っていうのはどうですか、なんか変わったこと。
そうですね、このコロナ禍ではやはり子どもの健全育成と言われるような体験活動や文化的な活動なんかは、基本的にはできない方向が多かったですね。で、子どもの貧困対策に関しましてはやはり命に関わる部分が大きかったので、日常通りに、本当に一緒に、まあ、もちろんあのコロナ禍の対策をしっかりとしながら、うん、一緒に生活をする、うん、あの一緒にご飯を食べる、一緒に勉強をする、で、それだけじゃなくてですね、あのやはりあの緊急事態宣言中の、休校期間中が長かったということもあって、はい、あのどうしても、給食がなくなって、
うんうん、
家庭的に逼迫をしてしまったというご家庭も、多かったので、食材配布なんかも踏まえて、この1点は取り組んできたところです。
なるほど、はい、まあね、あのその流れでいくと、まあ、このローキンさんの社会貢献預金エコプラスのね、 寄付先団体としてあのね、この1年取り組まれてることっていうのでいくと食材の支援なんかされてたそうですね。
そうですね、1年間いただいた笑顔プラスの寄付金なども使用させていただきながら、まあ、ご家庭で、家庭的にしんどくなったという方々にお米であったり、うんうん、購入をさせていただいて、お菓子、インスタント系のものであったりというのを、配布させていただきました。
なるほど。まあ、具体的にどれぐらいこうのところにこう配布されてたんですか？
そうですね、年間通して420世帯ほどには、配布をさせていただいていて、はい、まあ、年齢層も幅広かったんですけれども、まあ多子世帯のご家庭であったりとか一人親世帯のご家庭であったりというのを中心に配布をしておりました。
なるほど。でそしたら山下大吾さんの方で関わられている、まあ、ご家庭だったりとか情報を持ってらっしゃる部分以外にも何か自治体、まあ、行政との連携の中で、
そうですね、うん、はい、連携をさせていただいている保育園さんと一緒に、はいはいはい、まあ、地域の方々に、まあ、配布をさせていただいてたりとか、うんうんうん、行政さんからこういうご家庭がいるんだけれどもっていう方々に食材を、直接届けたりとか、はい、しておりましたね。
なるほど、はい。まあ、なんか一般的にはね、うん、なんかまあ、お隣近所の顔も今見えない世の中になっていますけれども、実態としてはそのコロナで随分影響を受けてとか、まあ、そもそもがその一人親の世帯で貧困状態だったり、さらに仕事がなくなってみたいなことっていうのが実はお隣近所で起こっているっていうことが、ね、あるわけですね。そのあたりをどうケアしていくか、うん、みたいなところでいくと幅広くされてるんですよね。
そうですね。
でもこの、まあ、実際ね、食事も取れないで困ってるみたいな世帯ももちろんもっとさ、この中でも400、ね、何十回の中でもですね、もうここの世帯やっぱりもうちょっとどういう支援したらいいのかみたいな、まあ、家庭によって多分違うとは思うんですが、その辺のコミュニケーションだったりね、うん、っていうのはなんかどうなんですかね。
そうですね、うん、まあ、どうしてもこの1年お仕事がなくなってしまったりとか、どうしても給食や家にいる時間が、まあ、3食をどうしても、うんうんうん、家で食べる、もう食費が上がっていくっていう中で、まあ、我々が実際に関われるご家庭さんに関しましては、まあ、一緒に考えていったりとか食材配布などの支援をしていきながら、まあ、対応できる部分もあるんですけれども、まあ、なかなかまだまだたくさんの方々がやはり地域でしんどい思いをされているっていう。
そうですよね、はい、実はまだね、そういう相談ができてなかったりだとか埋もれているというかね、うん、苦しくても声を上げられないでいる、うん、っていう世帯も多分あるんでしょうね、うん、そういう方たちをどうね、その見つけて、まあ、その点でいくと今保育園との連携ということはありましたけれども、やっぱりそういう教育機関であったりだとか、まあ、公共施設、まあ、いろんな施設だったりね、との連携っていうのは多分すごく大切そうですね。
そうですね、うん、やはり我々だけでできることはもちろん限られているので、まあ、地域にある公共施設、保育園さん、学校さん、行政さんが一丸となって、うんうん、まあ、しんどい思いを抱えている子にアプローチしていくというのはものすごく大切なことかなと思っております。
なるほど、ね、この社会保険預金ゴープラスでいくと、まあ、子どもということキーワード、まあ、ね、特にローケンさんの取り組みでも NPO アワードの子どもというのがこう、ね、キーワードとしてはあると思いますけれども、山下大吾さんみたいな活動、まあ、先進的に、ね、随分されている部分もありますが、随分他地域でもそういうローカルな場作りだったり支援をされている団体増えてきました感じはするんですけれども。
そうですね、うん、まあ、フリースクールの関係もそうですし、
うん、
今子ども食堂とかも、はい、まあ、コロナ以前からもあったんですけども、うんうんうん、まあ、よりそういうコロナの中で子ども食堂は開けないけど同じように食材の配布をに切り替えてやってるところとか、うん、
はい、
いうのは今までの支援団体の中でもいくつか情報は伺ったりはしてるんですけども。
なるほど。
まあ、山下大吾さんがやっぱり食材を配布するということでね、なかなかオンラインだけではわからない状況なんかを顔を見て実際のお部屋の状態とかを見ながらで分かってくることなんかはとても大事な貴重なというんですかね、場合によっては行政につないでいったりとか、うんうんうん、社協さんにつないでいったりとかね、そういったところのもうまさに命に関わるところの、
ね、
大切な取り組みをされてるんだなというのを、まあ、活動報告を伺いながらもそんなことを感じた。
なるほど。そっか、この470回っていうのは各世帯回って配布取りに来てる部分もある。
そうですね、うん、実際に事務所に食材のストックがあるので、まあ、もちろん直接ご家庭の方にお届けさせていったりとか、ご住所で送らせていただいているところとかも、もちろん直接うちの事務所まで取りに来ておられる方もいますので、はい、
なるほどね。まあ、それはいろんな、ね、ここにアレンジしながら対応しながらですもんね。その点でいくと一律で、ね、配ればいいとかいう話でもなさそうですよね。どういうコミュニケーションを取るか対応するかっていうのも大切ですけど、ただやっぱりでもそれでも体制、こちら側のね、山下大吾さんの体制も含めて、もっと本当はここまでやりたいんだけどできないなとか、まあ、コロナ禍でやっぱり生活も制限されてしまっている中で、本当ならばこうやる予定だったのになとかね、いろいろ課題もあるんじゃないですか。
そうですね、やはり我々の活動って対面をしてお話をさせていただいて思っている不安とか、どういうふうに感じているのかっていうのを聞ける機会が、はい、あったらよかったんですけれども、なかなかそれがこの1年間は、まあ、縮小であったりできなくなった部分が多かったので、それこそ本当に食材配布を通してできるだけ、はい、個々の方々に今の現状であったり不安に思ってることっていうのを踏まえて、ご相談いただける機会を少しでも多くできればなと思ってはいたんですけれども、それでも例年よりも一度に集まれる機会であったり、そういう企画ものであったりっていうのが、まあ、なくなってしまったので、まあ、できれば今後はそこら辺は作っていきたいなと、はい、思っております。
なるほど。まあ、今それ貧困という言葉でね、随分イメージされてるかもしれないですけど、それ以外にも実はその、まあ、保護者さんもね、子どもさんも家にいる時間が長くなっているということ、お互いこう、ね、ストレスが溜まっちゃって暴力、親の、ね、暴力だったりだとか、子どもさんは自傷行為に走られたりだとか、多分そういうような事例で、まあ、広場に駆け込むなんていうことも、もしくはまあ保護するという言い方が適切か分からないですけども、そういう例もあるんじゃないですか。
そうですね、どうしても先ほどおっしゃってる通りに、ご家庭にいる時間が多いと、親御さんも含めて、どうしてもストレスが溜まってきて、そのストレスの吐け口が子どもに行ってしまう、そのが口だけだったらまだいいんですけれども、それで手が出てしまう、そうするとまあ子どもたち家に居づらい、家出をしたいっていう、もう本当にダイレクトでうちに来られたお子さんであったり、さっきリストカットしてんねんっていうくらいにもうリアルにその傷跡が見えるっていう状態があったりするので、まあ本当にこの1年の中でしんどい思いをした子どもたちがもう本当にうちの事務所まで直接書き込んでくるっていうのが、はい、やっぱり増えてはきましたね。
なるほど。
やっぱりしんどいっていう、家にいたくないっていう声がすごく大きくなってきたようには感じます。
なるほど。まあね、そのまあいろんなニーズ、現場のニーズっていうかね、地域のニーズ、もしくはやっぱりこれが可視化されてないニーズに対していろいろアプローチするにあたって、多分いろんな取り組みされてると思うんですけど、一方でね、それを支える活動費っていうのはこのコロナ禍でね、全部その資金調達が難しくなったとかね、部分もあるんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども。
そうですね、例年まあ、委託で受けている部分は例年とほぼ変わらないお金ではあったんですけれども、いただく寄付金であったり、はい、お話をさせていただく機会っていうのはこの1年間どうしても減ってしまっているので。
そうですよね、講演活動もいるもんね、はい、
まあ、それが大きく子どもたちの食材の支援であったり活動費で委託の中では賄えない部分というものを皆さんの、まあ、お力に頼ってきていた部分が、まあ、この1年間どうしても少なくなってきたっていう部分があるので、その中で笑顔プラさんであったりいろんな企業さんも含めて、まあ、しんどい中でもいただくことができた、その中で、子どもたちの応援ができたというのは大変ありがたいなと思ってます。
なるほど。まあ、実際ね、その、まあ、どこの団体も、まあ、多分、まあ、コロナ禍でね、いろんなその補助金などは国からや自治体からのはね、あるにせよ、ただ活動が進められる中で助成金が取ったけれども、減額にどうしてもイベントができなくて減額になったりだとか、事務経費はその中に助成金なかなか入ってなかったりだとか、ね、人件費も出なかったり、まあ、いろいろなパターンがあると思うんです、でもコロナ禍こういう状況だからさらにその現場が課題が、ね、出てきている、まあ、特に子ども取り巻く環境が変わってきて、そこの課題にこれまでもアプローチしているけどさらに、ね、その課題が多様化したとか深刻化したみたいなところでいくと、今こそね、そのお金をね、ここからみんな協力、まあ、寄付等を集めて応援できる体制が作れればいいんですけど、なかなかそういう状況に瞬時にはならないかったですね。まあ、よっぽどだね、その緊急事態、ね、ならいいんですけれども、でも なんですかね、このコロナ禍でも、まあ、今緊急事態ではあるんですけれども、でもさらに身の回りのその緊急事態に対してどうその関わったらいいのかっていう、なんかどう一人一人がそれを知らないだけなのか、関わり方がわからないのか、
どうなんでしょうかね、
何ができるの、一人一人何ができるのかななんていうことをね、少し教えてもらえたら嬉しいなと思うんですけれども、
この1年間多くの方々がやっぱりしんどい思いをした部分もあるんですけれども、それでもやはり皆さんのご協力っていうのが支えになって子どもたちへの支援ができるとは思ってるんです、もちろん一人一人がまず知っていただくっていうところから始めていただいて、さらにこのコロナ禍でもっとしんどい思いをしている子どもたちがいるんだよっていうことをまず知っていただいて、その後にアクションがもし起こしていただけるようであれば、直接か、まあ、最近は活動に関わるということがなかなかちょっとしにくい時代にはなってきているので、はい、できることを一つでも見つけていただいて増やしていただければなと思っています。食材のもちろん、はい、ご寄付をいただく、直接的な、お金の支援をしていただくっていうのも踏まえて、いろんなアクションがあると思いますので、皆さんの中の余力がある部分で、見つけていただけるのが嬉しいかなと思っています。
そうですよね。はい、篠田さんもともと、山下大吾さんに関わられたきっかけっていうのはボランティアだっていうふうにね、お伺いしてますけれども。
そうですね。学生時代に友人に誘っていただいて、今の子どもの広場に初めて足を踏み入れましたね。
そこで活動している中で、あれよあれよといろんな間に、
そうですね、あれよあれよという間に13年どっぷり NPO に関わらせていただいて嬉しいところもありますし、しんどい面もありますけれども、はい、
でも、まあ、多くの地域の方々がボランティア、まだ学生さんも含めてね、
そうですね、はい、少しずつやはり対面の活動ができるようになってきたので、はい、今ボランティアも含めて現場に本当に少しずつですけれども、はい、入っていただけるようにはなってきてるかなと、はい、
なるほど、そっか、ボランティアの皆さんもちろんね、そのこの間で活動しづらくなるっていうかね、ボランティアしたいよと思ってもできる場所がないっていうのが、
そうですね、なかなかやっぱり対面の活動に複数に入っていただくっていうのが難しい状況なので、はい、今までいるボランティアさんと新しいボランティアさんとも調整させていただきながら、オンラインでできる活動、学習会の支援なんかはオンラインでできるものはオンラインで参加していただいたりっていう、新しいボランティアの参加の仕方も増えてきたかなと。
そうかそうか、学習会ね。でも例えばそのまあ寄り添ってね、その学習支援なんかもされてるというふうにお伺いしましたけれども、まあ、それは1対1とか対面でこうやられてる部分は継続してやられてるんですか、それともオンラインにそれ切り替えたり。
基本的には対面1対1の活動を続けています。
まあ、それの方が子ども、ね、子ども様安心するでしょうし、いつもやっぱりここで寄り添ってくれてるっていうのが何かの力になるでしょうしね。そっか、分かりました。今後の予定、まあ、ちょっとこのコロナ禍でね、なかなか模索しづらい部分もある、やりづらい部分もあるのかもしれないですけれども、何かこんなことやりたいなとかですね、こういうこと今企画してるよなんていうことがあったら教えてもらいたいんですが。
そうですね、やはり子どもたちの山科区も伏見区、大学の地域でもそうなんですけれども、やっぱりちょっと家にいづらいなっていうお子さんの声がどうしても大きくなってきたので、その子たちが安心できる環境をもう少し子どもの広場としても整えてきていただいて、はい、まあ、もちろん今までもやってきたんですけれども、もっと重点的に食事の支援であったり宿泊の支援も含めて、今年1年間に関しては継続的に食材の配布も踏まえて、もう少し多めにできたらいいなと思っております。
なるほど、はい、まあ、その点でいくとね、去年の活動が元にあって、それを どうステップアップして広げていけるかという部分と、新たな、ね、試みも含めて、まあ、課題がね、随分出てきて、それにどう対応できるかでいくと、ね、シェルターなんて言葉も出てきましたけれども、そういうところにうまくつなげられるような、ね、場作りができたら面白そうだなっていうか、さ、大切な活動だなってすごく思いますね。中津さん、これからでいくと、まあまあ、今度夏秋に企画をされていると、
ね、やはり映画プラスを通して寄付金で支援をさせていただいてますけども、まあ、単にお金を寄付するだけじゃなくて、いろんな活動連携の中で、まあ、先ほどもありましたように、一人でも活動していただいてね、 つながりを作ってボランティアあるいはお金の寄付ということにつながっていくということが大事かなと思いますので、まあ、ローキンとしてはいろんなのセミナーとかシンポジウムみたいなものを組み合わせてきながら、笑顔プラスへのご預金も、増やして結集いただくと寄付金にもつながりますので、
そうですね、
まあ、例えばそういうこととか
応援の一つの形ですよね、
はい、まあ、直接寄付も含めて、うん、あとホームページ通してするといろんな食材を直接ね支援するコーナーもあったりするので、はい、ぜひちょっとそういうところもご覧いただけるといいのかなというふうに思います。
うん、そうですね、はい、まあ、個人だったり企業さんだったり随分応援があったんですね、食材支援。
そうですね、うん、ありがたいことに個人の方からのお米の寄付、企業さんからのお米の寄付、食材の寄付っていうのが、うんうん、今年1年間多かったので、改めてこの場でありがとうございますと。
企業さんからもなんか届いたということですよね。はい、
そうですね、うん、エルコープさんの方から、はい、お米の支援であったり直接的な助成金の支援というのもいただくことができたので、それを通して子どもたちに直接の配布ができたので、はい、ありがとうございます。
これは今も継続して行われている、一旦
年度末の方で、終えてまた新年度が始まりましたので、うん、改めて、継続した、まあ、法人として食材の支援を未だにしています。
なるほど、なるほど、はい、ではじゃあこれ聞いた方々ですね、興味関心あったらまずは山下大吾さんの子ども広場でね検索をするとホームページ出てきますので、はい、ぜひチェックしていただいてお問い合わせいただけたら嬉しいななんていうふうに思いますね、ま
あ、いろんなことが考えたらできるっていうふうに思いますんでね、
うんうんうん、
まあ、活動を知るというところから始めて、ぜひできることをそれぞれで考えていくということが大事かなと思います。
まさにそうですね、はい、うん、ねえ、まあ今日は、ね、たっぷりちょっといろいろお話をお伺いしてきましたけれども、まあ、コロナ禍でね、まあ、やっぱり、まあ、どこの団体さんも活動が、ね、こうしづらいとか、お金資金調達が難しいと言いつつもやっぱり現場に目を向けるとやっぱり寄り添わないと何とかしないとっていう、やっぱりいろんな人にこう話したり発信をしているとですね、いろいろ応援の輪が広がって、うん、できないと思ってたこともできたりだとか、うん、足りないお金もこうやって寄付が何か集まったりだとか、とにかくそのね、こういう状況の中でネガティブになるとポジティブにね、また地域でもっとしんどい人、子ども困ってる人たちだったりだとか、うん、まあ、特に人が見える活動っていうのはね、子どもも含めてですけどとか親も含めてですけれども、とてもその本当にしんどさが伝わるというかね、見えやすい話だと思うので、一方で環境の話、僕がやってる環境の話なんかなかなか難しいですよね。うん、そう、でもやっぱりまずは命、という部分もありますしね、うん、そこは大切にしながら地域がどう寄り添えるか、一人一人が何ができるかということをぜひ考えて、山下大吾好みのままさん、ね、京都では活動活発にされていますので、ぜひチェックしてみてください。本日はですね、山科第五子ども広場、事務局長の品田正之さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。